本語の SBS です。
今日はシドニー日本クラブ JCS の水越雄志郎会長にお話を伺います。シドニー日本クラブは今年創立35周年を迎えます。1983年5月、シドニーに永住する人の間で親睦を図ることなどを目的に設立されました。水越さんは2014年から JCS の会長を務めていらっしゃいます。今回のインタビューでは、水越さんが目の当たりにしてきた JCS、そしてシドニーの日系コミュニティの変化や、創立35周年を祝っての記念行事などについてお話を伺いました。
シドニー日本クラブ JCS 35周年ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
この、JCS との関わり、水越さんはどういうふうに関わっていらっしゃるんでしょうか。
35年前になるんですけれど、シドニー日本クラブは穂坂さんという方がシドニーに移住されてきて、そこでこの会を、作ることになったんですが、それが1983年なんです。会設立に向けて創立者の穂坂さんがいろいろ日系コミュニティの中で、動いていらして、私はたまたまその頃、日豪プレスで働いていまして、何度かお会いする機会があって、その頃からシドニー日本クラブという永住者の会が出来上がるっていうことは知っていました。それで、出来上がってからしばらくして私も入会をして、一会員として名前だけは、登録をしていた状態がしばらく続いて、その後96年にどういうかわけか私が役員に選ばれたということで、ですから実質的に JCS との関わりはその1996年私が役員になってから、今日までという形です。
その間どういう変化を見ていらっしゃいましたか。
当初はシドニーに住んでいる日本人の方、いわゆる企業駐在員の方たちは、日本人会という組織、もしくは商工会議所という組織がありますので、そちらに属されていて、ただし企業駐在員の方たちはどうしても数年で日本に帰られる、でまた後任の方が来られるということで、結構入れ替わりが激しいんですね。でその中で、オーストラリアに日本から移住をしてくる日本人という方たちが、少なからず、毎年毎年少数ですけれども、そういう方たちがいて、でそういう方たちを対象にしたクラブですので、当然少ないながらもそういう方たち同士集まって親睦交流をするという、当初はそういう意味で、非常に意味のある、交流が活発なそういう活動だったんじゃないかと思います。その後だんだんと会員の構成というか、いわゆる入会される方たちのバックグラウンドがだんだんと変わってきまして、当初は穂坂さんもそうですけれども、いわゆる技術移住、日本の技術者がオーストラリアに来られてオーストラリアの企業で働いてっていう、そういう人たちも結構多かったんですけれども、次第に特にワーキングホリデー制度が始まってから、ワーキングホリデーで来られる方、または留学ですね、学生ビザで来られる方、そういう若い人たちがだんだんと増えてきて、その方たちが滞在中にオーストラリアは、住みやすいところだとか、もしくはパートナーができて、でその後国際結婚の形でまたこちらに戻ってきたりとか、そういういわゆる国際結婚組というか、そういう方たちが次第に増えてきているんですね。でそういう背景もあって、シドニー日本クラブは、現在は3つの日本語の補習校を運営しています。国際結婚組のそういう若いカップルの人たちがこちらに移り住んで、その中でお子さんを育てていく中で、日本女性がオーストラリア人と結婚された、そういうカップルが多いですから、毎週1回の補習校の需要っていうのが高まってきて、そこで、JCS としても日本語学校を、運営しようという、そういう動きが出てきたんですね。ですからそういう意味では会員の構成が、 今現在、会員の中の約3分の2弱はそういうお母さん方の、国際結婚の世帯が占めています。まあ、様々な、会員構成になりますけれども、もっぱら大きな比重で、構成されているのが、いわゆるお子さんをお持ちの、国際結婚の、方たち、その世帯が割と多いですね。今現在350世帯、まあ、人数でいうと家族になるとまあ1000人近くの、会員数になると思うんですけれども、そういった中で、まあ、学校運営は、学校を運営する代表者等を集まった教育支援委員会っていう組織で学校の運営にあたっていますし、高齢者中心のグループが親睦の会という形で毎月会合を開いているんですけれども、まあ、その他毎月出している広報誌の JCS ダイアリーという名前の小冊子、それにはまた編集委員会という組織を作るという形で、理事会を中心に各それぞれの活動を担うグループがあって、そういう組織を通じて、組織運営を個別に行ってもらってます。理事会で他の役員の方たちと、話し合いながら、何が会員にとってもしくは、日系コミュニティにとって必要なのか、そういったものに対する活動を、企画して率先してシドニー日本クラブが行うことで、広く日系コミュニティの中に展開できればなと、まあ、そういうのがまあ大前提なんですね。35年の中で大きく変わったのは、いろんなコミュニケーションツールが、まあ、充実してきたというか、以前はそれこそ電話なり手紙なり、そういう時代でしたから、連絡するにしても、それが今はもうメールなり携帯 SNS 通じたり、そういう意味では活動が割と楽になった部分っていうのはありますね。
なるほど。まあ、今年その JCS35 周年ということで、その記念のイベントもいくつか計画されているということなんですけれども、どういうものがありますでしょうか。
今年は35周年ということで、年間を通じていくつか新しい試みを、やっています。第1弾としてキャンベラの日本大使公邸を表敬訪問すると、そういうイベントを行いました。第2弾は、今月、12日、5月12日に、映画の上映会を行います。以前このラジオのプログラムにもご登場されたと思うんですが、ロジャー・パルバースさん、
はい、
あの方の初監督作品ということで、スターサンド星砂物語という映画が、これは去年日本で公開された映画なんですけれど、沖縄戦を舞台にした、まあ、反戦と平和を願う、そういった内容の映画なんですけれど、これを35周年記念の、第2弾のイベントとして、今月12日にアートギャラリー・オブ・ニュー・サウス・ウェールズで、そこのシアターを借りて、上映会を行います。まだ、席は少しあると思いますので、これからでもギリギリ間に合うと思いますので、ぜひ多くの方に、来ていただきたいなと思っています。
そしてまた記念行事は続くということで、次は何が控えているんでしょうか。
は
い、
同じ今月ですね、今度は第3弾として、総理35周年記念の懇親ランチ会を行います。 JCS の創立記念日というのが、5月なんですね。当時は会員数62家族168人でシドニー日本クラブが設立されたんですけれども、設立記念のピクニックをシドニーのセンテナルパークで行いました。まあ、その記念の場所で我々も35周年を記念した、まあ、懇親会ですね、
はい、
そういう昼食会を、公園内のレストランで行おうと、今月27日の日曜日です。
なるほど。そしてまだまだ行事は続くというか、
はい第4弾、これは来月6月9日です、
は はい、
実はですね、シドニーで毎年12月にダーリングハーバーで日本のお祭りを、行っています。
はい、
JCS としてはそのお祭りの講演をしていますし、
はい、
お祭り自体の運営に大きく関わってるんですけれども、それとは別にチャッツウッド、シドニー北部のチャッツウッド、あそこでちょっと、ダーリンハーバーに比べると規模は小さくなりますが、
はい、
日本のお祭りをこれは日本クラブ主催で行ってきました。それの、並びで今年はシドニー西部のいわゆるシドニー第二副都心、パラマタで日本の祭りを行おうと。これは初めてパラマタで、
はい、
日本文化を紹介する日本のお祭りイベントっていうことで、これを第4弾の日本クラブの、記念イベントに位置づけて、我々でまず始めようかなと。今もうどんどん、ウェスタンシドニーの方に人口が増えていますし、
そうですね、
パラマタもどんどん大きくなっていますので、パラマタのタウンホール前の広場なんですけれど、そこで、今年初めてですので、
はい、
ちょっと小規模にはなりますが、
はい、
日本の祭りをまずやってみて、
はい、
来年再来年と、毎年開催できるようなそういったイベントに、育てていきたいなと考えてます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。